生来の罪、生まれながらの罪と題してご一緒に学んでいきたいと思います。この罪ということは、教会に来ると罪罪罪とよく言います。で、罪人とよく言われますが、この罪とは何かということを知らないと救いも知らない、救いとは何かも知らない。よって今日は罪というものは何であるか、ご一緒に学んでみましょう。これはどうしたのかな。エレミヤ記の17章の9節に、皆さんと一緒に読んでみましょう。はい。心はよろずのものより偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができましょうか。我々の心は、甚だ悪に染まっているというのです。甚だというのは、イエス様が6日間で世界を作られたとき、すべてを作られたとき、甚だ良かったと満足なさった、あの言葉と同じです。甚だ完全に作られて、そして神ご自身満足なさった。我々の心は甚だ悪に染まっているということ。だけども人間の心はよろずのものより偽るものだと言うんですね。旧館への証、教会の証、旧館267ページに、罪を構成するものは何かということに関して心が混乱されている者たちは、恐ろしく欺かれている。その罪とは何かということで、ね、混乱している人たちは恐ろしいほど欺かれているというんです。あるいは惑わされているというんです。ですから、神の言葉から学んでいきましょう。これは大草堂下巻の228ページに、罪についての唯一の定義は、神の御言葉のうちに与えられている定義である。唯一。どういうことかというと、それは罪は、保護訳では不法と言ってますが、英語では立法違反と書いてあります。立法違反。つまり、交通規則を破ると罪ですね。犯罪となる。そう。立法違反である。これが唯一の定義である点です。しかし、注意していただきたいのは、その後の説明です。すなわち罪は、神の統治の基礎である愛という大原則と敵対する原則。愛という神の律法、大原則と敵対する原則。これが罪。これが外に現れてくるものだと言うんですね。ローマ書3章の23節、すなわち全ての人は罪を犯したので神の栄光を受けられなくなっている。どれくらいの人が罪を犯したんですか。どれくらいの人が愛の律法を犯したと言ってますか。全ての人、赤ちゃんも含む全ての人。そう、聖書は非常に明快です。ローマ書5章の2、12節、このようなわけで一人の人によってアダムが罪を犯したために、罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように。こうして全ての人が罪を犯したと書いてある。全ての人。そして死が全人類に及んだ。全ての人が死ぬのは、すべての人が罪を犯したからだと言うんです。キリストへの道の13ページ。神に背いたために、その能力は 悪に向けられ、愛は利己心と取って変わった。アダムが罪を犯す前、人の心に愛の律法という偉大な原則が植え付けられていた。罪のないアダムであった。けれども、罪を犯したために、利己心と変わった。利己心、利己愛、自我、自己中心。どれだけの人が、その子孫は皆、同じ精神を持って生まれてくるって言うんです。あんまり哲学的な、神学的な説明しません。霊感の御言葉から読みます。各時代の規模の第1巻の46ページ、カルバリーの十字架に愛と利己心が向かい合って立った。ここにこの両者の最高の現れがあった。十字架に神の愛とは何かということが最高に表されたと同時に、あの雷のことを言われたヨハネは、ヨハネ第一の福音に、ここに愛がある。どこに？十字架に。じゃあ、罪は何であるかということを、やはり十字架に表されている。愛と利己心。ここに両者の最高の現れがあったというのです。これは、律法を犯した者は罪で、あると書いてましたね。そう。あの、止める青年は、私は神を恐れ、そして神以外に何者も礼拝してない、神の名を乱れに唱えたことはない、そして、偶像を拝してない、安息日をずっと守ってきた、人を殺したことがない、姦淫を犯したことがない、盗んだことがない、偽ったことがない、うんぬんとね、十回幼い頃から守っています。けどもイエス様はね、この人の知らない表面的な罪の理解、これを知らないと永遠の命を得ることができないということを知っておられて、そして根源をついたんです。それならば、永遠の命に入りたければ、あなたの持ち物全部売り払って貧しい人たちに施しなさい。愛は己を捨てる愛、与える愛、自己犠牲、自己否定の愛。これが神の律法であるんです。神の律法。シナイ山上で十箇条にされましたが、神の愛の律法の本質は、己を捨てる愛であったんです。そうすると、我々、罪人ですか？みんな我々、罪人です。神の前に。自己中心。キリストの道の16ページには、命の源泉と書いてある。泉。泉がアダムの罪の結果、汚されて、そして、利己愛に変わって、利己心に変わって、その子孫はみんな利己心に満ちて、自己中心の状態でみんな生まれてくると、霊感の書は教えているんです。これは、クリスチャン・スチュワードシップという本ですが、エレン・ジー・ホワイトはこう言っています。利己心は、堕落のエッセンスである。エッセンスってどういう意味かというと、利己心は堕落の本質、真髄、根本的要素であるというんです。ね。だから、盗まない、殺さない、姦淫を犯さなかった、そんな表面的なものではない。利己心というエッセンスが、これがあるから人は罪を犯してしまう。人を憎む、嫉妬する、妬む。これがここから出てくる。
そう。
利己心は我々の堕落した性質の大いなる法則である。パウロはローマ人への手紙の7章に罪の法則、罪の律法と言ってる。愛の律法と相反するものです。キリストの道15ページ、このキリストの道15ページは、キリストの道は本当に各時代の大総統とキリストの道は僕の愛読する本であるんです。だからこれもうぜひ覚えたいってんで、一度バラバラにしたことがあった。1ページ1ページ覚えたくて。だけどバラバラにしたままでは良くないと思ってまたこう綴ったんです。それほど愛読した本です。人間の神学に惑わされないためにキリストの道熟読してください。どうやったら人は罪から救われ、清められ、そして解放されるか、ここに書いてあります。人間の努力で心を変えることもできない、生活の源泉を清めることもできない。源泉が清められなければ、機会があれば罪が行為として出てくる、ね、天よりの新しい命がその人の内部に働かなければ人は罪より清められることはできません。この力というのはキリストであります。キリストの恵みのみが人の力なき魂を生き返らせて、これを神と清きに導くことができるのであります。救い主も誰も新しく生まれ変わらなければと仰せになりました。すなわち新しい生涯を送るための新しい心、新しい希望、目的、動機などが与えられなければ、新しく与えられなければ神の国を見ることはできないというんです。次の言葉、赤い字で書いてあります。人は生まれながら持っている良いところを伸ばせば良いという考えは恐ろしい誤りであるというんです。人は生まれながら良い、罪なんかない、それをどうにか伸ばしていけばいいんだという考えは恐ろしい誤りであると書いてます。なぜでしょうか。人間の心は甚だしく悪に染まってる。気がつかないかもしれない、感じないかもしれない、意識しないかもしれない。神の御言葉は我々生まれながらにみんな罪人であると言った。ローマ書3章の10節、義人は一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人もいない、すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている。善を行う者は一人もいない。立派な行い、善行をする人がいるじゃないか。マザーテルサ、聖書は誰もいないって書いてある。聖書はイザヤ64章を見るとこう書いてある。イザヤ64章の6節、人間のね、立派な行い、こう書いてある。我々は皆汚れた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようである。どんな善行も神の前に汚れてる。なぜ？自己中心、利己心に汚されてしまったから。日本には性善説というのがあります。生まれるもの前は善であった。だからこの善なるもの、子供たちの良いものを、これを伸ばして教育すればいいんだというのは恐ろしい間違いであるとエレン・ホワイトは言ってます。罪を犯さないように、犯さないように、 一生懸命やっても愚かなことだというんです。教会の証4巻の496ページ、人の心の中には生まれつきの自己主義と腐敗がある。生まれつきと書いてます。生以来、レヴェンデ・ヘラルド1887年11月29日、生まれつきの罪と書いてます。大草と下巻の243ページ、この243ページから44ページにかけて、皆さんよく読んでください。簡単に、人間は神の律法を犯したときに、その性質は邪悪となってしまった。人間の性質は邪悪となった。神に敵対する敵意がすべての人間にある。すべての人はサタンに協調する性質を持ってるって。そう。だからそのことを知らないと子供のしつけ失敗します。生まれながら自己主義と腐敗。の精神。もう一度言いますよ。私はそんな悪い人とは思わないと感じないかもしれない。霊感の言葉ははっきり言ってますね。あけぼの上巻の361ページ。第10回は、10条は10回の締めくりです。これはすべての罪の根を全ての罪の根と書いてます。根。これを根絶しなければ、我々は罪の行為が出てくる。利己的欲望。これからあらゆる罪が派生してくるんです。罪の根と書いてある。必ず機会があれば発芽してくる。ある環境で発芽してくる。誰もいないところで、戦場で、あるいはもう、なんて言いますか、もう、きらびやかな、セクシーな人たちの前で、罪の情欲は出てくる。欲がはらんで罪を生むと書いてある。家庭の教育310ページ。あらゆる悪の原因の根で書いて、根と書いてあります。これを根絶しない限り、我々は天国に行くことができない。現行の19番93ページに、利己心はすべての悪の根と書いてある。だから、クリスチャンに残ってもね、この根は残っているということに我々気がつかないといけないです。キリストに近づけば近づくほど、その罪深さがだんだん分かってくる。気がついてくる。使徒や預言者たちの中には、観覧から栄光へ下巻264ページ、人や預言者たちは誰も罪がないと主張した者はいない。神に最も近くいた人々。知っていて悪い行いをするよりは命を犠牲にしようとする人々が聖なる光と権能を持って称賛した人々は自分たちの罪の、自分たちの性質の罪深さを告白してきた。そう、でもで、パウロは、あの、キリストの身の丈にまで達していたあのパウロは、何と言ったか。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったということは確実である。キリストがこの罪の根源から我々を救ってくださることは確実である。それと同時に、私は罪人の頭で
罪と。
あの聖なる人がこう言って言ってるんです。ヨブは14章の4節に、誰が汚れた者のうちから清いものを出すことができようか、一人もいないと言ってるんですね。そう、はっきりしてます。我々は生まれながら罪人であり、罪の性質を持って生まれてくるということ。この罪の深さから我々を救うことのできるのはただ一人しかおられない。神であり人となられたイエス・キリスト。使徒行伝の4章の12節、この方以外に我々を救い得る名は天下の誰にも与えられてない、イエス・キリスト。そう、このミード・マックガイアという先生の本見たらこんなお話が出てました。ある二人の青年がキャンプに行った。木に登ったり、岩を歩いたり川をね、歩いたりしていると、あるところでかわいそうな、なんか動物の鳴き声がするんです。そして二人は近づいて行ってみました。かわいい、何の動物の子かわからないけども、小さな赤ちゃんを見つけたんです。かわいそうに思って二人は連れて家に帰りました。そして一生懸命この動物を育てていきました。ミルクをあげて成長していく。そしたら、そのおじさんが、おい、お前、この動物は何か知ってるか、お前たち。いや、知りません。これはね、北米に、北アメリカに住んでいる、森林狼というやつです。ティンバーウォルフ、森林狼。大型の狼だそうです。だけどこの子もう赤ちゃんだから可愛い、一生懸命育てていきました。そして野原で子羊と一緒にね、子羊たちとこう戯れています。自分も子羊のように一緒に彼と仲間加わって、そしてこの遊んでいました。で、ある時この子供がはしゃいで遊んでいる時に子羊が、そして親羊は木陰で、年々ころり、居眠りしてたんです。ところが目を開けてみるとびっくりした。お前は誰だ？え？私は子羊です。え？子羊？え、私は一生懸命子羊のようになろうとして一生懸命遊んで、そして頑張っているんです。という令和が載っていました。この森林狼は子羊になることができません。作り変えて子羊にすることができればいいんでしょうけれども、誰も森林狼をね、子羊に作ることは、人はできいないんですね。そう。だから、しかし神様は、狼のような罪深い性質、神に敵対する性質を持っている人間を作り変えることができる。新しいものに。ヨハネ三章を見ると、イエス様の時代に立派な道徳家であられる、あるそのニコデモという人が、イエス様のことを知りたいと思って夜中に来たんです。永遠の命を受けるためにどうすればいいかということを知りたいために来たんです。で、ニコデモはそういうことは言わなかった。けれども、 ニコデモの心の底にある願いは何か。永遠の命を受けるため、天国に行くためにどうすればいいんですかということを聞きたかった。質問しない前にイエス様もおっしゃった。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。新しく生まれなければ。だから、どうやったらこのもう罪に染まった、甚だしく悪に染まった人間が天国に行けるかというと、新しく作り変えられることです。そして神様にはおできになるんです。コリント第一の手紙の5章の17節。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。神様は、この悪人を罪人を作り変えることができる。全く新しい被造物に作り変えることができると言うんです。キリストにあるならばという意味はどういうことでしょうか。キリストのもとに来て、許しを受け、清められ、キリストとつながることによって、罪から解放され、罪から解放されて、そして全く罪から罪を除去させていただくということを全部含めて、キリストにあるならば、新しく作られたものであるって言うんです。イエス・キリストは、創造者であられるからね。人の心を作り変える、創造するということほど、これほど偉大な奇跡はありません。各時代の規模の一巻の201ページ、202ページ。肉の思いは神に敵するからである。すなわちそれは神の律法に従い得ない。従わない。悪い思い、すなわち殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、そしりは心の中から出てくるものである。流れが清くなるには、心の泉が清められなければならない。自分で律法を守る行為によって天国に入ろうとする者は、不可能なことを試みているのである。森林狼がどんなに子羊の真似をしても真似をしても、子羊になることはできないように。我々も一生懸命律法を行って、良いことを行って、そして神の子となることはできない。不可能でを試みているのである。律法的な宗教経験の形だけを持っている者には安全がない。クリスチャンの生活は古いものを修正したり、改良したりすることではない。クリスチャン生活は。ここに、白ありが入っていたとすると、ペンキを塗っても塗っても解決はつかない。東村から、とっても美味しいバナナを持ってきて植えたことがあった。最初は良かったんです。まあ、美味しいからね。私は名前知らないから、イスラエルバナナと名前つけた。うん。美味しかった。で、あんまり美味しいから、義理の兄の、塚山薫さんは、これは美味しいから、ぜひ大量に作って、そしてベジタリアンに送ってくれというほどだった。ところがそれに虫が入った。虫が入ったら次々虫が入って、よだれのもののようなものが中から出てくる。虫が入っている証拠であるんです。そういうのはね、全部焼き払わないといけないです。焼き払って。新しいものを、に植え替わることが必要です。古いものを修正したり、改良したりすることではない。一般の、いわゆる宗教っていうのはね、修行。ね、ペンキを塗って、かっこよく見せる。けども、すでに虫が入ってる。利己心っていうのが。どんなに宗教をぶって形式的に儀式をやっても 聖人ぶっても何の役にも立たないというんです。性質が生まれ変わることである。自我と罪に対する死があり、全く新しい命がある。この変化は聖霊の効果的な働きによってのみ行われる。そう、マタイによる福音書8章、マルコ、ルカにも書いてありますが、一人の大病人がイエス様のところにやってきた。大病というのは当時致命的な病で治らないと言われてました。これは罪の象徴であったんです、大病。これは口語訳には重い皮膚病と書いてますが、他の口語訳を見ると大病と書いてある。主よ、御心でしたら清めていただけるのですか。イエスは手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われると、たちまち大病は清められたと書いた。イエス様は罪の大病をお癒しになることができるんですね。ここにクリスチャン生活に二つの危険があります。一つは一生懸命森林狼のように子羊を真似て、でクリスチャンを真似て一生懸命良い行いをしようとする。行いによって自分が清められて、そして神に受け入れられようとする思い。もう一つは、自分はあまりにも罪深い、許しを受ける資格がないと思い込んでしまう。この二つの危険があるということを覚えていましょう。詩篇51編見ると、この詩篇51編は、ダビデがユダヤの王様になった時、官員の妻を罪を犯し、人殺しをの罪を犯して、あと懺悔録として詩篇51編が書かれています。二つのことに気がつきます。一つは、生来の罪に彼は気づいたんです。今まで少年の頃から、神様の、イスラエルの神の名によって、獅子を打ち負かし、熊を打ち負かし、もうそして青年になって、将軍になって、もうあらゆる戦いに勝利してきた。神に用いられてきた立派な人だったんです。けれども、この罪を犯した時に、自分の心の奥底にある罪、生来の罪に気がついたんです。私も中学時代まで罪ということはわからなかった。聖書では言ってるけども、はあ、そうかな、罪人なんかなと思っていた。けども、細工学院に行って、そしてある罪を、悪いことを行って、そしてそれを繰り返し行う。自分はどうにもならない。クリスチャンになろうと思っている。良いクリスチャンに。けども、罪を繰り返す。ああ、自分には恐ろしい罪というのがあるんだ。詩篇50編の5節、見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。言ってるんですね。そう。生まれながら。ダビデの罪は何も不貧困したわけではないでしょう。けども彼は、この罪を犯してから、私は不義の中に生まれた。私の母は罪のうちに私を身ごもりましたと言ってる。大事なことに気がついた。で、もう一つは、51編の3節、私は自分の咎を知っています。犯した罪を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。 悔い改めて神様に許していただいたんだが、いつもその罪は残っていたんです。いつも。私たちもそうだと思いますよ。許していただいた罪、それがいつも我々の前にある。現れる。思い出す。51章の4節、私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いましたと言ってるんですね。ダビデはそこで51編に、素晴らしい祈りをしてます。神様にお願いしてる懇願。神様は豊かにダビデを許しました。人は悔い改めて、そして罪を告白するならば、すべての罪から我々を清めてくださると聖書に書いてある。許しはもちろん、で、罪を拭い去ってくださいと祈ってる。そして、罪を洗い去って清めてくださいと言葉を繰り返してる。51章の10節、神よ、私のために清い心を作り、この清い心を作ってくださいというのはね、新しく作ってくださいという意味です。心。単なる改良、修繕ではないんです。修行で直せるものではない。新しく作り変えられなきゃ。私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいと祈ってるんですね。罪の許し、清め、罪からの解放、そして罪をもう拭い去ってくださいと言ってるんですね。ダビデは罪の除去、罪の許し、罪の除去というものがどういうものであるかということを知ってましたね。なぜかというと、ダビデは神様はどのように私たち罪人の罪が処理してくださるかということを聖書の奉仕でよく知ってました。この罪のまんま悔い改めて外庭に入ってくると告白すると豊かにその罪は許される。そしてその罪は血によって聖女に送られる。許しという言葉は送るという意味です。送る。天の聖女に送る、ね。ところが、犯した罪は、裁きの時まで罪は記録として残っているんです。残っている。だから、思い出しますね。神様許していただいたあの恐ろしい罪。しかし、なお残っていることが体験でもわかります。そして霊感の言葉にそう教えているんですね。そして一年に一度だけ大祭司が入った時、贖いの日と言いました。この時にすべての罪から清められるということがレビ記の16章の3節に書いてある。この日、贖いの日、ヨムキッパーと言いますね。ヨムキプールと言います。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからである。犯した罪、記録されている罪、生来の罪、諸々の罪からこの日に清められるというんです。これはとっても素晴らしいイスラエルに対する神の許し、罪の除去、罪を取り消す素晴らしい福音であったんです。ダビデはそれを知っていて、どうぞ私の罪をもう取り消してください、拭い去ってくださいと言っているんですね。そう、この罪は聖女に残っていたんだが、贖いの日に 水にあがなわれて、天の記録から消されて、もはや思い出すことも心に思い浮かぶこともなくなることを教えていたんです。毎日毎日、年に一回、毎日の罪の許しと、それから年に一回の罪の除去ということをダビデはよく知っていて、あの罪を、あの詩篇51篇の祈りをしているんですね。儀式で行われたように、神の民は最後の時に、彼らの罪は前もって裁かれて消し去られている。そして彼らは罪を思い出すことができない。ユダの罪を見出そうとしても、イスラエルの民を見出そうとしても見当たらない。再び思い出すことがないほどに罪を永久に完全に処理してくださる。それは詩篇51篇のダビデの祈りが天の至聖所で今日罪の許し、罪からの清め、解放、そして罪の除去、全部この天の至聖所で信じる者たちのために成し遂げようとしていらっしゃる。再び思い出すことができないように。ペテロは、これはいいでしょう。ペテロは使徒行伝の3章の19節20節に、慰めの雨、後の雨が降るときに、最後の時代に私たち、最後の時代に住む私たちに、一つ一つ犯した罪に、個々の罪にを告白して許される経験をしている人たちに、その罪を全部消すという技が、後の雨、慰めの雨が降るときになされるというのです。あるアメリカの、刑務所で、重い犯罪で刑務所にいる人が、その罪が許されることが あったんです。起こったんですね。で、刑務所長は、州知事にお願いしてました。6ヶ月後にね、刑務所にいて、更生して、立派になった人たちを許してくださいませんか。5人。6ヶ月後に、知事はいいでしょう。そうしましょうということになったんですね。で、6ヶ月経った時に、その刑務所に1100人の囚人が集まってきました。で、5人を許すということは秘密にしてたんです。そして、集まってきた囚人たちに、今日は5人の人の名前を、この、名前を皆さんに披露します。と発表したんですね。一体何事だろうと思って、囚人たちは固唾を飲んで待ってました。所長が、私は今から5人の人の名前を呼ぶ。これは知事からの特赦状、罪許された釈放という意味ですと言ったんです。 チャプレンは、チャプレンというと刑務所にいるかかりつけの牧師です。チャプレンも非常に驚いたんです。まず名前が呼び出されました。なぜこの5人がこの特権に、特赦状に預かることということは後で話すことになっていました。一番最初に名前が挙げられたのは、ルーベン・ジョンソンという人であったんです。この人の名前が呼ばれました。ルーベン・ジョンソンと発表されたら、何の動きもないんです。誰かその人の、その名前を持っている人がすぐ、はいと言いそうだったけれどもね、何も動きはなかった。そこで、みんな不思議に思ったんですね。で、刑務所長は、この自分の下に働く役人たちに言った。1100人。これみんな集まってるか？はい。みんな集まってます。返事がないんだけど。そして、誰も動こうとしない。チャプレンは、刑務所長の前に立って、そして、あの人だということを合図したんです。チャプレンは知ってましたからね。ルーベン・ジョンソンという人が合図した。ルーベン・ジョンソン、あなたの罪は許されて釈放される。何の動きもない。で、本当のルーベン・ジョンソンはね、まさか自分ではないだろうと思ってね。ルーベン・ジョンソン、あなたの罪は許されて出てきなさい。誰もいないんです、他に。とうとう、チャプレンがその前に立って、刑務所長に、この人だと合図した。そして刑務所長がやってきて、ルーベン・ジョンソン、あなたは知事によって特赦状が出された。あなたの罪は全部許された。まさかもと思って、まさかまさかと思って、チャプレンはあなただ。ジョンソン、出てきなさい。そうしたらもう自分以外にジョンソンなかったからね、ルーベン・ジョンソン。もう子供泣きにワンワン泣いたそうです。このルーベン・ジョンソンは何年もその何か年だったかな、19年だったかな、この刑務所に入れられてた。まさか自分がと思ってた。特赦状をいただいたのはルーベン・ジョンソンであったんですね。そう。そう、レビ記の16章の20節を見ると、どこでしたかね。そう、この日に、最後に、あなた方のため、あなた方を清めるために、贖いがなされ、あなた方は死の前に、もろもろの罪が清められるという約束があります。そして、許されるばかりでなくて、その罪が消し去られて、再び思い出すことがないようにされる。罪の除去と言いますね。我々は、死聖所における、天の死聖所におけるイエス様の働きを知ってます。最後に、悩みの時を通過する前に、この特別な清め、罪の除去を経験するんです。そうすると、イエス様が死聖所におられる間に、この罪の除去、後の雨によってことごとく消された人たちは、 東雲のように見え、シミも一切、シミもシワもそのようなものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿に変えられると言うんです。教会はそういう状態になると言うんですね。この罪の除去についてイザヤ書の4章の3節にこう書いてあります。そして主が審判の霊と滅亡の霊と口語訳に書いてありますが、近定訳には焼き尽くす火と書いてある。焼き尽くす火、火で焼いたらね、もう跡形残らない。その時シオンの娘らの汚れを洗い、エルサレムの血をその中から覗き去られるとき、シオンに残るもの、エルサレムに留まるもの、すべてエルサレムにあって命の書に記されたものは聖なるものと唱えられると言うんです。審判、最後の裁き、まだ来てません。神の裁きの時に焼き尽くす火、聖霊は天でイエス・キリストの血が諸々の罪を天の記録から拭い去るその時、同時に後の雨が我々の神の生ける神の宮から記録されている、みんな拭い去る、去られる。再び思い出すことができない。そう。あれ？そう、もう一つ。あ、まあいいや。もう一つの話しましょう。ジョン・カラハンという人の話でありますが、この人の話は有名だそうです。ニューヨーク市に住んでいたんです。この人も刑務所の中に閉じ込められていました。重犯罪で。で、彼は、看守から認められて、そして釈放されたんです。もう自分は絶対酒なんか飲まないと看守に言って出されたんですね。ところが12時間経ってから酒を飲んだんです。また、そして酒を飲んで酔いどれて、そして看守を話しましてしまいました。やがて彼は、バーテンダー、ね、酒場のね、バーテンダーになりました。そして、恐ろしいことをやったんですね。その、酒を飲んでしまって狂わされて、そして、そこにいた人をぶん殴ったんです。そして、チャンバラが始まった。チャンバラじゃないね。もう、大騒動が始まったんですね。で、また捕まってしまった。しかし、彼は、ある時、もうひざまずいて、神様、私はどうしようもない、もう罪の虜になって、この罪の、しがみついてる罪からどうぞ私を助けてください、許してくださいと言って祈っていたんです。そして彼は神様から許されたという確証をいただきました。そして彼はやがてね、有名な伝道者になる。本当に悔い改めて荒垣三郎先生みたいに伝道者になる、有名になったんです。ある時、彼はですね、 もう罪許されて伝道者になってるんだが、どうしても気になるのがあった。容疑者として、この刑務所に彼の写真が掲げられてた。友達にお願いして3つはもらったんです。あと1つ。シカゴにある3つの写真はもらったんです。あと1つニューヨーク市にあるその写真が欲しかったんです。で、それを彼はもらうことになるんです。しかしその前にね、彼はもう伝道者になってますから、伝道講演会を開いた。そして有名人が来た。3つの州の知事が出席していたんです。やがてそれが終わって、バトルクリークサニタリアムで講演会やってたんですが、ハリー・モンロー、どういう人かわかりませんが、その人と出てきて、そしてそこにいた3人の知事が挨拶に来るんです。その、これはあれですね、ジョン・カラハン、ジョン・カラハン。で、握手して帰るんですが、このジョン・カラハンは、このアルテ・ゲルトという知事に、州知事にお願いした。私の写真が、容疑者としての写真が、まだあと一つ残っているはずです。あれをどうにか私に、ください。そしたら、ある日、その、手紙がやってきて、イリノイ州の知事ですが、やってきて、手紙があったんです。あなたの写真は全部もう取り除けます。あなたの思い出は一切なくなるようにします。そしてあなたの愛するそのアルテ・ゲルトというサインがされて、もうその写真は全部取り除かれたと言うんですね。しかし、その州知事の手紙の中に、ただし、あなたの心の中にはまだ残ってるよという手紙だったんです。で、ある記事を見ますとね、その写真は、彼のもとに送られてきて、彼はその写真を持って、そして火の中に焼き捨てたって言うんです。もう一切、亡くなってしまった。どっちが本当の話かよくわかりませんが、火で焼き尽くしてしまった。このイザヤ書の4章の3節に、主が審判の霊と滅亡の霊、焼き尽くす霊、と思って我々の汚れを、記録を全部除き去られるという約束ですね。そう。で、今、イエス・キリストは、罪、我々が知っていて犯す罪、犯して悔い改めて告白した罪、許された罪も、それから我々の罪の性質も全部除去してしまうという働きが天の至聖所で行われているんです。いつそれが成就するかというと、慰めの時、後の雨が降る時、我々を全く清めてくださるって言うんですね。罪は、浅はかな、ただ、自分が悪いことをした時、ああ、罪人である。ああ、今度悪いことをしないように一生懸命頑張る。そして、子羊のように、本当のクリスチャンのようになろうと思ってもできない恐ろしい罪の原則が我々のうちにある。それも取り除いてくださるというのであります。
しめ御木に連なる小枝のごとく正し
しまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783、 電話 0980-56-2783、 ファクシミリ 0980-56-2881、ファクシミリ 0980-56-2881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sr-minist.com ministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。